説教、キリストはその兄弟のために。石橋牧師です。
本日から対抗節に入ります。ろうそくが一本灯りました。闇を照らす神の光が闇の中に輝き始めた、対抗節の礼拝を迎えることができましたこと、大きな感謝、大きな喜びであります。先週はフランシスコ・ローマ教皇を迎えて、2つの集会に招待されました。一つは広島における平和集会、そして、用意されたホテルに泊まりまして、次の月曜日に帰ってまいりました。もう1時間半置いてすぐに東京ドームの方に行くことになりました。この2つの集会は非常に感銘深い集会となり、また大きな感動が与えられるということとなりました。先週の日曜日の夕方から広島の平和公園での平和の集い、これも不思議な経験をする場となりました。平和公園には2000人の人々が集っておりましたが、また同時にその中心が前後にライトで照らされて、その場が不思議な経験をする場となりました。2000人の方々は暗くて見えないのですが、ああ人がいらっしゃるという感じで、本当に静かに、ローマ教皇を待っている人々でありました。強烈な照明が照らされるそのところに、私の椅子が用意されて、その席に着きました。ここから核廃絶が叫ばれ、戦争の痛み、さらにさまざまな抑圧に苦しむ闇の世界を照らす光が輝き始めるという期待の中で座っていたのであります。外から大きな歓声が上がりました。直後にローマ教皇が到着です、ご起立くださいというアナウンスがありました。2000人を静かに待ってます。本当に静かに待ってます。騒がしいのは外の方、多分部屋声の外で人々が歓声を上げている声が響いてきたと思われます。広島県知事と広島市長、そしてそれぞれの議会の議長たちがローマ教皇を迎えました。そしてその次に私たちのところに来てくださったわけでありますが、椅子から立ってご起立くださいというものですから、斜めに一列に立ちまして、その一人一人と丁寧に対話をしながら、もう次に次へとせかされることなく丁寧な対応をしながら挨拶を、また対話をしながら、記念のメダルでしょうか、メダルを渡しながら進んでいかれました。時間を支配している方だなと思いました。その立っているものといくら時間をかけてもそこにずっと対話しながらおられる、せかされるものは誰もいないという状況で私の番になりましたが、不思議と緊張することなく、言葉を交わすことが、言葉を交わすと私は一方的にお話しする、そういう時が与えられました。そして次に被爆者の席に行った教皇の姿に大変感動いたしました。 90歳近いでしょうか、年を取られたご婦人の肩をぎゅーっと抱いて、もうしばらく抱き続けていた。その姿に大変感動してきました、感動いたしました。被爆のつらい人生を歩んでこられた、その痛みを一身に受け止めようとする姿を、お姿をそこに見ることができたわけです。また同時に、広島の痛みを一身に受けて、受けようとされるその姿に感動いたしました。もう東京ドームでは笑顔満面、子供を抱いてキスをする、東京ドームで歓声が起こる、その笑顔満面、まあ、笑顔はありましたけども、ああいう姿ではなくて本当に、笑顔の教皇の姿を見ることもできましたが、あの笑顔満面ではなくて、本当に広島の痛みを自らの痛みに していこうとする姿に大変感動いたしました。そして、そこで、語られるメッセージにも大きな感動を、まあ、皆さんもしたと思いますが、私もいたしました。13億のカトリック信者がキリストの代理人と見つめる教皇でありますから、どれほどの影響を与えるかということは分かるわけであります。キリストの代理人ですから、私たちはそういう信仰を持ちませんが、しかしそういう目で、そういうローマ教皇を見つめる方々が背後に13億人いるということ、そこから来る世界的な影響ということを強く意識させられたのであります。前回38年ほど前にローマ教皇が来て語られた言葉、それは大きな影響を与える言葉でありました。まさに闇を照らす光として、世界に大きな影響を与えた言葉を語られたわけであります。その言葉は私もよく覚えています。戦争は人間の技だといった言葉が大きな影響を与えるわけです。あの浦上という地、浦上村と言われた地、かつて、それはキリシタン村であり、長崎武道の武行からの弾圧を受けた場であります。そして現在も浦上はキリスト者が多い地域です。そこに原爆が落とされたわけです。戸惑いがあったと思います。なぜという思いがあったとしてあると思います。神様は何をなされたのか、なされておられるのかという、そういう思いもあったと思います。ですから原爆については語らなかった。しかしながら原爆は、いや戦争は人間の技だと語られた、そのことによって、語り出したわけです。そしてその語り出した言葉は世界に大きな影響を与えたわけです。浦上に原爆が落ちて罪が爆発した。罪が爆発したそのところでキリストの愛が爆発して、この地から世界に、キリストの愛の光を、平和を、希望をというメッセージが発信され続けたわけであります。そのことを私も具体的な浦上教会に行って体験をしてきたわけでありますが、今回は前の教皇が語られたそのことを前提にしながら、語られたフランシスコ教皇の言葉は、本当に感動を持って受け止めることができたわけであります。戦争のために核兵器を使用するのは犯罪以外の何者でもない、罪の技であると明確に語り、神の裁きが下ると語られたわけであります。その口から出る言葉は一貫しているわけであります。まさに聖書の言葉、今日の聖書の言葉から示される確信から 語られる言葉、誰に気を使うこともなくその確信をしっかりと語られるそのメッセージに感動したわけであります。真の平和は非武装以外にはありえないと、これも強く語られました。非武装以外にはありえない、キリストの平和への確信から語られています。核で威嚇してどうして平和の提案ができるのか、核に依存する日本政府に対するもう歯に衣着せぬ言葉を語られたわけであります。原爆と核実験、あらゆる紛争の犠牲者の名により声を合わせて叫ぼう、戦争はもういらない、兵器のご恩はもういらない、こんな苦しみはもういらないと語られて、多分これが結びの言葉だと思いますが、この言葉に感動いたしました。本当に被災者の痛みを背負いながら、広島の痛みを背負いながら、その上で断固たる確信の中で私に届く言葉で語られた、そのことに感動したわけであります。東京ドームのミサにおいてもその説教が大変心に響いたわけです。経済が優先されて自分のことだけを考える者たちによって奪われて命が削られる人々の痛みを私たちはどのように背負っていかなければ背負っていくか、そのことが問いかけられたわけであります。声を上げることができずに命が奪われる社会的な弱者に寄り添いながら語る聖書の言葉の確信に基づくメッセージは、私たちの心に非常に感動を持って受け止められたわけであります。先週は太閤節の前の聖日に、本当にこの周りは闇の中で、あの前後に大きな照明に照らされながら、その場で語られたメッセージはまさに闇を引き裂く大きな希望の光として、世界に向かってそのメッセージが発信されたということにおいて、今日太閤節このろうそくの光を見つめること、そのことに大きな神の御業が示される思いがするわけであります。ローマ書を学んでまいりましたが、このローマ書で語られていることは、世界を支配しているのは神の憐れみであるということを私たちは学んできたわけであります。そして最後には全てのものが救われるという言葉を学んできたわけであります。最後には一つにまとめられるというメッセージを聞いてきたわけであります。このメッセージを聞きながらもう一つ感銘を受けたことは、19名の日本の宗教の指導者たちが集められていたということです。そしてローマ法王の祈りとメッセージに心を合わせたということは画期的なことだと思います。仏教、神道、新宗教というのは戦後生まれた宗教のことを新宗教と言います。その代表者たち、そしてイスラム教、ユダヤ教、キリスト教はもちろんですが、その代表者たち19名が集められてその祈りを共にした、その思いを共にしたということは、これは世界に向かって大きな、メッセージになると思いました。日本においては各宗教仲がいいわけです。宗教連盟の理事をしておりますが、そこで各宗教の代表者として本当に親しく交わりをすることができています。日本においては宗教がこのように集まって一つの祈りを、一つの思いを共有して、そして ローマ教皇と共に世界に発信できた。これは世界的に珍しいことです。各宗教が仲がいいってことは世界的に珍しいことです。そういった面では19の日本の宗教的な指導者たちが祈りを共にした、思いを一つをしたということは、私にとっては大きな感動を得る一つでありました。その教皇のメッセージの中心にあるものは何か、あのような強い言葉で、語った言葉の中心にある御言葉は何であるか、それはまた同時にあなたの中心にある御言葉は何ですかと問われる思いがするわけであります。この言葉から生きてますか、この言葉によって隣人の共に生きてますか、そのことが問われる思いがするわけであります。それが今日の聖書の14章の15節の言葉であります。ここには食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりませんと語られ、次に15節の前の方でキリストはその兄弟のために死んでくださったのです、キリストはその兄弟のために、その隣人のために死んでくださったのです、これほどの大きな愛が私たちに注がれているのです。この大きな愛が注がれているということから私たちは本当に生きていますか、語っていますか、兄弟と隣人と共に生きていますか、そのことが問われるわけであります。教皇のメッセージを通して、私たちもこの御言葉から問われる思いがします。あのようにはっきりと語ることができますか、証しすることができますか、そのことが問われる思いがしたわけであります。パウロは裁いてはならない、軽蔑してはならないと前のところで教えたわけであります。そこには混乱がある、教会の中に対立がある、強い信仰を持った者と弱い信仰のものを持った者ということで対立がある、教会の中で裁いている、軽蔑している、そういう混乱にパウロは真正面に身を向けて語っているわけであります。具体的には何を食べてもよいと、もうイエス様の十字架によって全ては清くされたから、どんな動物も何も食べてよい、汚れたものは何一つないと信仰によって自由にされた人々、この人々が強い人として語られてきたわけであります。そしてこの強い人は菜食主義者、禁欲主義者と言ってもいいかもしれませんが、なお食べることにこだわっている、絶対食べないという者たちに対して、信仰によっても自由にされてんだ、何やってんだというふうな裁きの言葉、軽蔑の言葉が発せられるわけであります。そのことを前提にしてパウロは私たちに語りかけてきたわけであります。教会の中では裁いてはならない、軽蔑してはならないという言葉が響いたわけであります。菜食主義者とはどういう人であるか、禁欲主義者です。私は絶対食べませんという生き方を貫く人です。社会的に言えば強い人と言っていいと思います。その信念を貫いているわけです。ですから彼らも自由だ自由だと何でも食べる人たちに対して、あなた方は堕落していると裁き、軽蔑して、教会の中が混乱している、そういう問題にパウロは目を向けて語っているわけであります。そして今日の聖書を見ていただきたいと思います。したがってもう互いに裁き合わないようにしよう、むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさい、というこの御言葉が根性響くわけであります。 兄弟の前につまずき物なるものや妨げとなるものを置かないように決心しなさい。非常に強い言葉であります。お手元の資料に書いてありますが、ギリシャ語でクリノーという言葉が2つに訳されています。1つは裁き合わないという裁くというこの訳されている字、決心しなさいという決心しなさいというこの字ともにギリシャ語ではクリノーという言葉が使われています。ということは非常に強い言葉で私たちにパウロが教えている、そういう御言葉であります。つまずきとなるものや妨げとなるものを置かないようにしましょう。兄弟の前に置かないようにしましょう。隣人の前に置かないようにしましょうと語るわけであります。置いてしまうわけです。そして置いてしまうことに対して何のこの戸惑いも感じない。当たり前だ、これが正しいんだからと置いてしまう。置いてしまうことによって結果的に兄弟が苦しみ、隣人が苦しみ、そして信仰の強いという者たちからお前の信仰は何だと問われたら、そこで戸惑い、信仰が薄れ、キリストの愛から外れていく、そのような滅びるものがあってよいのかと問われていくわけであります。それ自体で汚れたものは何もないと私たちは主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものです。その人だけ汚れたものです。あなただけが汚れたものだと言ってじゃ言ってるのか、そんなことは信仰によって見たらおかしいことだと言われるわけです。しかし本当にそういうふうに言ってよいのか、その人が思っていること、その前にその人のつまずきとなるものを置いてよいのかと問われてくるわけであります。そして、14節でもう一度そう読んでいきますと、それ自体で汚れたもの何もないと私たちは主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものです。あなたの対話について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのですと、私たちはいかに生きるべきか、いかに生きたらよいか、そのことが語られているわけであります。そのことをつまずくのはあなたの問題でしょう、あなたの信仰の問題でしょうと、つまずきの石をその人の前に置いてしまう。結果的にその石に兄弟隣人がつまずいてしまう。つまずくのが悪いんだと思って鼻高々に来ている。本当にあなたはキリストが全ての兄弟隣人のために死んだということを信じてますか。何よりもあなたのためにキリストは死んだというこの愛をあなたは受けてますか。その愛の中に生きるものであるか、そのことが問われるわけです。この愛に生きながらつまずきの石をその兄弟の前に置くことができますかという強烈なメッセージが私たちに響くわけであります。この言葉は私たちは悔い改めなしには聞くことができない主の言葉が今朝私たちに響き渡るわけであります。16節を見ていただきますと、ですからあなた方にとって良いことが粗心の種にならないようにしなさい。私たちの良いことが粗心の種になる。つまずきの石を置いてしまったために、その人が傷つき裁かれ苦しみ信仰を失っている。それは粗心の種に他ならないと教えるわけであります。17節、神の国は飲み食いではなく 聖霊によって与えられた義と平和と喜びなのです、やがて私たちが導かれる神の国、終末において完全な救いが完成する神の国、この神の国はすでに今私たちに与えられています。この礼拝においてすでに神の国のうちに私たちは招き入れられ、神の国の大きな喜びにあふれるその生活が私たちに備えられている。それが今この礼拝で示されることであります。この喜びに本当に満たされていますか。そのこの喜びに満たされているならば、兄弟や隣人の前につまずきの石を置くことができますかと問われるわけであります。ローマ教皇のあの言葉が響くわけであります。あらゆる紛争の犠牲者のによって声を合わせて叫ぼう。戦争はもういらない。兵器の拷問はもういらない。こんな苦しみはもういらない。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。一切の命を脅かす者を、キリストの喜びを奪う者を、兄弟臨時の前に置いてはならないという本当に御言葉から響く強烈なメッセージを、ローマ教皇の、メッセージ、またその信仰をそこに深く教えられました。お祈りをいたします。天の神様、感謝をいたします。ローマ教皇が来日することによって、キリスト者、カトリック、プロテスタントのみならず、ユダヤ教もイスラム教も、そしてまた日本の大部分の宗教の主導者たち、一つ思いになって平和について、また人間の命を奪い、命を脅かす力について身を向け祈り、その克服のために力を合わせ合う思いを一つにすることができたこと、そのことを感謝いたします。あの広島の出来事と、東京ドームの出来事と、そしてこの出来事を通してクリスマスに向かうこの時に、聖書から来る明確なメッセージが、キリストの平和が世界に響き渡りますように、そしてキリストの愛に満たされて、つまずきの石を隣人の前に、兄弟の前に置かないというこの一点に目を向けながら、キリストの愛を証しするものとしてこの時立たしめてください。今日の礼拝に集ってくられたお一人お一人の上に、主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。